行政報告を申し上げます。本日公に令和元年壱岐市議会定例会9月会議にあたり、前会議から本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、8月27日から30日にかけて発生した大雨は、佐賀県内を中心に甚大な被害をもたらしております。本市でも1時間雨量最大で46ミリ、降り始めからの総雨量は最大で411ミリを記録し、壱岐空港では48時間雨量と72時間雨量が観測史上最大となり、50年に一度の記録的な大雨になっているところがあると発表されました。本市においては、8月28日午後8時45分に郷野良町と石田町に避難勧告を発令し、同時に2カ所の避難所を開設いたしました。避難者は合計で7世帯14名となっております。なお、今回の大雨により、現時点で道路災害6件、河川災害1件、林地災害5件、農地及び農業施設災害5カ所が発生しておりますが、幸い人的被害は発生しておりません。災害復旧を進めるとともに、今後も関係機関と十分連携を図り、災害対策に万全を期してまいります。さて、近年世界各地で気候変動による甚大な影響が顕在化する中で、本年8月1日に認定特定非営利法人環境経営学会会長後藤俊彦氏から気候非常事態宣言に関する声明が発表されました。気候非常事態宣言とは、地球温暖化が人間社会と自然環境を危機的状況に追い込んでいるということを認識し、その問題解決に向けた活動に社会全体で取り組んでいくというものであります。現在、この気候非常事態宣言を行う国や自治体は、欧米諸国等を中心に急速に拡大しており、世界18カ国927の自治体が宣言をしている状況であります。一方、国内においては気候非常事態宣言に関するメディア報道等も少ないため、宣言を表明した自治体はございません。日本各地では猛暑、台風、集中豪雨、洪水などの気象災害により痛ましい被害が発生し、本市においても集中豪雨や水不足などの異常事態が発生しております。また藻場の減少等により、基幹産業である漁業も深刻な影響を受けております。このような状況から、本市は地球温暖化に起因する気候変動が人間社会や自然環境にとって著しい脅威となっていることを認識するとともに、温暖化防止のための脱炭素の実現に向けて SDGs 未来都市として取り組む具体的な活動を示した気候非常事態宣言について、今回議案を提出をいたしております。次に、本市では地球温暖化防止対策の観点から、低炭素の島づくりを標榜し、平成27年以降、再生可能エネルギーの導入拡大に関する取り組みを行ってまいりました。また、地球温暖化防止は全地球規模での対策が喫緊の課題であり、SDGs 推進の観点からも重要な取り組みであると考えております。本市は太陽光や風力などの地域独自のエネルギー資源に恵まれている一方で、九州本土と系統連携していないため、大規模な再生可能エネルギーの導入が困難な状況にもあります。この状況を打開するために、出力制御等で無駄になってしまう再生可能エネルギーを水素として貯蔵し、需要に合わせてエネルギーとして有効活用するため、水素実用化実証システムの導入にかかる調査設計業務を行うための所要の予算を計上しております。このシステムの導入により、事業の効果や経済性についての裏付けを得た上で、2030年には本市でのエネルギーミックスにおける再生可能エネルギー導入比率 24% を達成し、2050年までの早い段階で再生可能エネルギー 100% の島づくりを目指してまいります。次に、まちづくり協議会の推進についてでございますが、市民皆様が主体となった共同のまちづくりの実現に向けて、小学校区を単位としたまちづくり協議会の設立を進めております。これまで各地区公民館や小学校区単位での説明会を実施し、まちづくり協議会の設立に向けた手順等の説明を行ってまいりました。その結果、幹事会が8地域、そのうち設立準備委員会が4地域で立ち上がり、 集落支援につきましても5地域で公募が実施されております。早い地域では11月頃をめどにまちづくり協議会の設立を目指し協議が進められている状況であります。今後も SDGs 未来化を中心に全職員総力を挙げてまちづくり協議会設立に向けた取り組みを進めてまいります。次に福島県楢葉町と壱岐市は東日本大震災の復興業務支援を目的に平成24年度から本市職員を派遣したことを契機とし、その後両市町の小学校児童による交流が生まれ、平成28年には楢葉町町政施行60周年記念式典に合わせ相互の交流振興活性化を図るため防災教育経済友好交流宣言を結びました。本年7月1日には壱岐焼酎で乾杯 in 楢葉が開催され官民合わせた交流も始まっており、また本年7月22日から4泊5日の日程で楢葉町の子どもたちが本市へ来島するなど心の通った交流を続けております。このようなことから去る8月11日に東日本大震災の鎮魂と復興の祈りを込めた花火大会ライトアップ日本の趣旨に沿った壱岐の島ふるさと花火2019が本市で開催されるにあたり、楢葉町から松本町長、青木町議会議長をはじめ関係皆様をお招きし友好都市提携調印式を執り行ったところであります。今後子どもたちの交流はもとより互いの伝統や歴史、文化、環境などを幅広く学習する機会を増やし、さまざまな分野において両市町の友好の絆を深めてまいります。離島給餌の夢舞台国土交通大臣杯第12回全国離島交流中学生野球大会、通称離島甲子園でございますけれども、去る8月19日から22日まで対馬市で過去最多となる25チーム参加のもと開催されました。壱岐選抜チームは1回戦で八丈島選抜に5対3と逆転勝ちし、準々決勝では開催地である対馬山猫ボーイズに6対1、準決勝では鹿児島の達合選抜に4対2と順調に勝ち進み決勝戦に臨みましたが、石垣島パイイーグルズに、惜しくも1対3で敗れてしまいました。第6回大会以来の壱岐市選抜の3回目の優勝は叶いませんでしたが、見事なチームワークで準優勝という素晴らしい結果を残してくれました。全国の離島の中学生が一堂に会した本大会に参加した壱岐市選抜チームは野球を通じて島と島の交流を図り友情を育むとともに粘り強さや強い心を持ち、島の活性化や社会で自立していく精神力を身につけてくれたことと思います。この経験を生かし自分の夢や目標に向かって子どもたちが大きく成長することを期待するものであります。次に第二次総合計画は町人仕事創生法の新たな枠組みの中、平成27年度から令和元年度までの5カ年計画として策定し施策を推進してまいりました。その間本市では友人国境離島法の制定、 SDGs 未来都市の選定、壱岐市自治基本条例の制定等、行政のみならず民間事業者や市民生活を取り巻く環境が大きく変化しております。そのため第3次総合計画では変化する社会情勢や多様化する市民ニーズを総合的に踏まえ、人口減少問題の克服と地方創生を主眼とした総合戦略を包含し、さらに誰一人取り残さないという SDGs 未来都市のビジョンを整合した計画の策定を進めております。今後計画案についてパブリックコメントを行い、広く市民皆様からのご意見を伺うこととしており、本年12月会議に議案として提出する予定であります。次に逆算金交代事業でございますが、本市の政策顧問である松田智雄氏が提唱されている逆算金交代構想は、首都圏等の企業社員が期間限定かつ交代制で地方に勤務することで働き方改革と地方活性化の同時実現を目指すものであります。企業には生産性向上や新事業創出が、社員には通勤時間短縮や余暇時間増加がもたらされ、地方には地域文化の担い手の確保、オフィス、住宅の需要増、 消費創出等が期待できるとされております。今回9月27日から29日にかけ、本市におきましてトライアル逆算金交代を行うこととしており、参加者及び関係者17名が来島され、本市の課題である高齢化、人口減少問題等について地元の方や移住者の方との討議を行い、参加者同士で課題解決プランを検討提案していただくことといたしております。次に、本年5月に空き家活用促進担当の地域おこし協力隊として藤木彩乃さんを委嘱いたしました。本市と協定を結んでおります芦部浦の市民団体立ち町の皆さんと連携を図り、本年7月から立ち町のスペース内に空き家相談室家町を開所し、空き家相談、移住相談等の相談受付を行っているところであります。市が抱える人口減少対策の一環として、市外からの移住者受け入れに伴う住環境の整備は喫緊の課題であり、その対策の一つとして空き家を活用し、空き家所有者と移住希望者のマッチングを行うことで官民一体となって課題解決を図ってまいります。さて、平成29年に発生した農地・農業用施設用施設等災害につきましては、国庫補助金交付決定箇所の526地区中、昨年度までに242地区が完成しております。現在の進捗状況は、残りの284地区中206地区が発注済みとなっております。未発注の78地区については営農状況等を考慮し、早期の発注に進めてまいります。平成30年に発生した64地区については、平成29年際の発注完了後に営農状況等を考慮し、順次発注する予定といたしております。関係農家の皆様にはご理解とご協力賜りますようお願いいたします。また令和元年度災害につきましては、今後国の査定を受け、早急に関係人も進め、復旧工事に着手してまいります。一方、公共土木施設災害につきましては、同年12月から工事発注を行い、順次復旧を進めております。現在までの進捗状況は、国庫補助事業災害279箇所すべてを工事契約し、うち255箇所が完成いたしております。またその他、単独災害についても84箇所中75箇所を契約し、うち67箇所が完成をいたしております。平成30年発生災害は、国庫補助災害28箇所でありましたが、6月中に工事発注を行い、28箇所すべてを契約し、順次復旧を進めているところでございます。次に、交流人口の拡大についてでございますが、本市における観光客数を推計する上で参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの本年1月から7月末までの乗降客数累計は42万2119人、対前年比 105% でありました。本年度8月末現在の壱岐湖博物館の入館者数につきましては、5万3757人となっており、7月20日から開催されている山本二蔵先生の特別企画の展の好評などもあり、対前年比 109.2% となっております。壱岐イルカパーク&リゾートは、新しい体験プログラムの導入やカフェメニューの充実など施設の魅力向上に向けて進めており、4月25日のリニューアルオープンから8月末までの約4ヶ月で2万3535人、うち当該から1万4945人のご来園をいただいております。ご参考までに、例年2万5000人の入場者数であるところでございます。8月には2隻の大型客船が本市へ寄港いたしました。10日には508人のお客様を乗せたパシフィックヴィーナスが、21日には367人のお客様を乗せた日本丸が郷の浦港新岸壁へ入港いたしました。来る9月16日には、博多ヨットクラブ主催による第3回目となる壱岐福岡ヨットレースの開催が予定されております。昨年から壱岐市長杯と関して開催されており、本年も多くのヨット愛好者の皆様にご来場いただけるものと期待をいたしております。昨年度好評をいただいた JR 西日本とのタイアップ企画である新幹線で壱岐に行きたいキャンペーンにつきまして、本年度も10月から2月までのキャンペーンを実施していただけることとなり、京都や大阪をはじめ関西、中国地方から多くの皆様にご来場いただけるものと期待しております。 また8月3日には神々が宿る島壱岐の魅力を市民皆様や観光客に広くアピールすることを目的として、都築浜ふれあい広場で行われる壱岐大々神楽公演に合わせ、隣接する白砂八幡神社を3500個の LED キャンドルで灯す初の参加型ライトアップイベント神明かりの夜、舞う、灯す、祈るを開催いたしました。両イベントの相乗効果により、壱岐大々神楽も例年を大きく上回る観客でにぎわったところであります。次に、壱岐市東京事務所の開設についてでございます。首都圏における本市の認知度は大変低い状況であるため、本市の観光地としての魅力と、壱岐産食材の情報発信を推し進めるため、令和2年4月から壱岐市東京事務所を開設したいと考えております。東京事務所開設については、財政的な観点と費用対効果を鑑みたとき、高額な事務所の賃借料などが主要となっておりましたが、この度、東京壱岐雪舟会の前会長を務められました、株式会社ファンティックの万谷忠代表取締役社長のご厚意により、千代田区丸の内に所在する自社事務所の一部を壱岐市の事務所として利用して構わないとのご提案をいただき、借用させていただく方向で進めたいと考えております。東京事務所の開設を契機として、首都圏における認知度向上、観光宣伝による交流人口の拡大と、壱岐産食材の販売促進を図ってまいります。また、壱岐市福岡事務所については、令和2年3月末をもって閉所する予定といたしております。福岡事務所は、平成23年4月の開所から、福岡市における本市の活動拠点施設として、ブログの開設やメディアを活用した情報発信、福岡市内でのイベント開催やサポートショップの開拓、壱岐産品を使用した食材フェアの実施など、福岡都市圏での本市の認知度向上に大きな役割を果たしております。しかしながら、福岡市は距離的にも近く、福岡事務所の業務のうち、出張等で対応できる部分も多くあることから、閉所する判断をいたしました。今後、これまで築き上げた本市の認知度向上に資する施策については、観光課直轄業務として実施し、またサポートショップのフォロー体制を検討するなど、弊社によるデメリットを最小限に抑えるよう関係団体等と協議をしてまいります。次に、10月19日開催の壱岐ウルトラマラソンの申し込みは、8月30日に応募を締め切り、速報値で福岡県216人、長崎県137人をはじめ、北は北海道から南は沖縄まで都道府県から100キロメートルには463人、50キロには231人、計694人の方からエントリーいただきましたが、昨年比34人の減でございます。市全体で大会を盛り上げるため、例年同様、小学生には参加選手への手紙と応援のぼりの制作を、中学生と高校生には当日の給水所等の運営に協力をいただき、選手への激励を行うようにいたしております。また、株式会社ファウンティック様、九州郵船株式会社様をはじめ、壱岐開発株式会社様、玄海酒造株式会社様、大塚製薬株式会社様、株式会社 IHI スキューブ様ほか、多くの企業からご協賛いただき、さまざまな面でご支援をいただいております。壱岐全島を舞台とした一大イベントであり、大会の成功に向け、万全の準備を進めておりますので、市民皆様をはじめ、関係機関、団体皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。次に、産業の振興についてでございますけれども、まず、農業の振興でございます。今年は、30日間の降雨量100ミリ以下の寒天日が4月下旬から6月中旬まで続き、農業用ダムやため池の貯水率が低下するなど、水不足による農作物の被害が心配されたため、灌漑対策の取りまとめを行い、灌漑応急対策事業を実施いたしましたが、その後、7月の降雨により回復傾向となっております。こうした中、普通期水稲については、水不足のため一部の水田で田植えが遅れるなど、生育が遅れ気味で、品質と収量の低下が懸念されております。早期水稲につきましては、気温が高く、日照時間も確保でき、順調に生育してまいりましたけれども、8月末の大雨により、倒伏や収穫の遅れによる品質の低下が懸念されております。 ハタバコにつきましては、移植後の天候に恵まれ、病害虫の被害もなく、順調な生育となっております。収穫直前に立ち枯れ病が発生いたしましたけれども、影響も少なく、例年にない豊作で、単収290キロの収量が見込まれております。肉用油経由における子牛の販売につきましては、全国的な繁殖農家の減少に伴う元牛不足で、8月1日も平均価格が81万3000円と、6月1日と比較して 99.7% とほぼ同額となっております。県内各他地域が下がっている中、依然高い水準を保っております。有害鳥獣対策につきましては、五郷町初山地区において、イノシシの情報があり、ヌタバが確認されましたので、センサーカメラ及びくくり罠を設置しております。今後、早期駆除に努めてまいります。次に水産業の振興につきましては、本年4月から7月までの本種の漁獲量及び漁獲高を昨年度と比較いたしますと、漁獲量は629トンの 35.9% 減、漁獲高は5億7800万円の 31.9% 減と、漁獲量、漁獲高ともに大幅に減少しております。また市内5漁協の正組合数は、平成30年度末現在で昨年より33名減の883名となっており、漁家及び漁協の経営は大変厳しい状況が続いておりますが、水産業の振興につきましては、今後も漁業者皆様、そして各漁協をはじめ関係機関と連携を図りながら、各種施策に積極的に取り組んでまいります。今回、県営事業による郷の和港、大島漁港の港湾漁港整備、改修工事による地元負担金及び勝本港、黒瀬地区、埋め立て事業に係る経費等について、所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に、去る8月12日から17日までの日程で、インド、バンガロールを山本圭介県議会議員とともに訪問いたしました。本年1月17日に、インドの企業2社が、心医療福祉専門学校壱岐校に、インドからの留学生を仲介している一般社団法人、シルバーピークジャパンとともに来島され、情報通信環境が整っている本州への企業進出を検討している旨説明がありました。こうした熱心なアプローチを受け、企業誘致実現を推進するため、この度、インド訪問を行ったところであります。現地では、IT 関連企業7社と、本市への企業進出希望の表明、および本市の受け入れ環境の整備に係る覚書にそれぞれサインを行い、今後、企業進出の実現に向けた具体的取り組みを進めることで一致したところであります。これら一連の流れについて、説明と協力依頼のため、来る9月6日に、明日でございますけれども、インド大使館を山本県議とともに訪問することといたしております。また、現地では、まさに人材の宝庫である IT と機械工学で有名なグローバルアカデミー大学を訪問し、日本に興味がある学生約450名と意見交換も行ったところであります。壱岐市の自然、食、文化等の魅力をお話しさせていただくとともに、光ケーブル網の整備による情報通信環境やテレワークの取り組み、友人国教育法による振興施策等についての説明を行い、学生からは離島である本市の情報通信環境と各種施策に驚きと大きな関心が寄せられたところであります。インドではこうした学生に対し、プログラミングをはじめとするさまざまな IT 競技に力を入れており、また日本のへの関心も高いことから、留学や移住による人材確保及び人材育成現場との連携という意味でも大きな可能性を感じたところであります。このほか、日本語学校、日本総領事館等にもおいても、視察や意見交換を行うなど、極めて有意義なインド訪問になったところであります。このような形で、インドの企業進出が実現すれば、日本で初めてのケースであり、本市の IT 産業振興とともに、子どもたちが日常的に英語やプログラミングの教育に触れる機会が増えるなど、教育面においても大きな波及効果が期待でき、IT アイランド構想がさらに進展するものと考えております。また、このことは SDGs の理念と一致するものであり、 本市の SDGs 未来都市の推進にも大きな役割を果たすものと考えております。今回のインド訪問を契機に IT 関連企業の誘致実現の取り組みをさらに加速してまいりますので、ご理解ご協力賜りますようお願いを申し上げます。次に幼児教育、保育の無償化についてでございますけれども、本年10月から施行される幼児教育保育の無償化について、去る7月9日生野島ホール中ホールにおいて、小規模保育施設、認可外保育施設設置者をはじめ、幼稚園保育所等の関係職員約120名に制度の説明を行いました。その後8月19日から20日までの4日間、町ごとに保護者向けの説明会を開催し、延べ560名以上の参加をいただくなど周知に努めているところであります。本制度は満3歳の誕生日に達した以後の最初の4月1日を迎えた子どもから就学前までの子どもたちの幼稚園教育事業料及び保育料が無料となりますが、保育所や認定子ども園等では年収360万円未満の世帯に属する児童を除き、給食費を納入いただくこととなります。給食費の額については現在調整を行っており、決定してお知らせをいたします。また市民税非課税世帯に属する3歳未満児についても保育料が無料となります。今後制度移行に滞りないよう諸手続き等を行うとともに、幼児教育保育の質の向上と量の確保に努力してまいります。次に本年7月1日壱岐医師会、エーザイ株式会社及び壱岐市の3社において認知症とともに生きる地域づくりに関する連携協定を締結いたしました。本協定につきましては、大手製薬会社であるエーザイ株式会社から本市の重要施策の一つである認知症施策について提案をいただき、認知症の人が安心して暮らせる街づくりを進める上でぜひ必要と判断し、締結に至ったものであります。今後この協定の締結により、認知症に対する正しい知識の普及、啓発、認知症の早期発見、早期受診及び早期介入を実現する環境構築、認知症の予防、重症化予防、その他安心して暮らせる地域づくりを促進するための活動を効率的に推進することが可能となることから、さらなる取り組みを進めてまいります。また、本年度は第7期介護保険事業計画の中間年度にあたり、新規事業として計画に盛り込まれている認知症対応型グループホームの施設整備を図る予定であります。事業者においては、近隣住民の皆様に対する説明会が9月上旬に予定されており、その後、建築業者の選定、着工となります。市といたしましても、年度末までの完成に向け、支援に努めてまいります。次に、教育についてでございます。本市では、平成16年に、壱岐市通学路交通安全プログラムを策定し、教育委員会、各小学校、警察署、道路管理者等の関係機関が連携し、本プログラムに基づいて、計画的かつ継続的に、通学路の交通安全対策を実施し、通学路の整備に努めております。平成30年5月に新潟市で下校中の児童が殺害されるという事件をはじめ、全国各地で痛ましい事件が相次いで発生していることから、各学校等には国が制定した登下校防犯プランに基づいて、登下校時における安全確保対策を講じるようにとの通知もなされました。そのようなことから、本年7月、壱岐市通学路交通安全プログラムの取り組みを拡大し、防犯の面からの対策も充実すべく、壱岐市通学路交通安全防犯プログラムを策定いたしました。登下校時の防犯対策の推進にあたっては、警察、教育委員会、学校、自治体の4社に加え、放課後児童クラブ、地域住民、保護者等の関係者が連携することが不可欠であり、壱岐市子どもを守る地域連絡協議会を構成し、さまざまな情報を定期的に交換・協議し、必要に応じて合同点検を行うなど、児童・生徒等が安心して登下校できる通学路の安全確保に取り組んでまいります。次に、防災対策についてでございますが、8月15日に西日本を縦断した台風10号が、 太平洋側地域を中心に大雨と暴風をもたらし、7月、8月で壱岐等に影響を与える台風が立て続けに3回接近しております。 7月の台風5号の折には対馬及び五島で大雨特別警報が出される豪雨に見舞われるなど、大雨や台風が近年頻発していることから、本市においてもいつ自然の猛威に襲われるかもおかしくない状況であることを再認識し、気を緩めることなく対応してまいります。市民皆様におかれましては、もう備蓄品の準備、避難場所の確認など未然の備えをお願いいたします。なお10月6日には五の羅振興一帯において令和元年度壱岐市防災訓練を開催することといたしております。災害発生時における初動体制の確立、関係機関との連携等、実効性の高い訓練を行ってまいりますので、市民皆様にもご参加ご見学等をいただき、防災に対する地域及び意識の向上につなげていただきたいと考えております。今年の夏も全国的に異常気象となり、市内では8月末現在19名の熱中症による患者を救急搬送いたしております。今後も残暑が厳しいことが予想されますので、市民皆様にはこまめな水分補給を行うなど、引き続き体調管理に十分留意していただきますようお願いを申し上げます。次に議案関係でございますが、本議会に提出した令和元年度補正予算の概要は、一般会計補正額2億8970万円、各特別会計の補正総額6958万6千円となり、本定例会に提出いたしました一般会計、各特別会計の補正額の合計は3億5928万6千円となります。なお、現行予算と合算した本年度の一般会計予算は250億1400万円で、特別会計につきましては86億3087万8千となっております。本日提出いたしました案件の概要は、平成30年度各出資法人の経営状況等に係る報告6件、平成30年度財政健全化判断比率等の報告1件、条例の制定・改正に係る案件5件、気候非常事態宣言に係る案件1件、予算案件6件、平成30年度各会計決算認定8件であります。何とぞ十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、前会議以降の市政の重要事項、また政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んでまいります。内容所存でありますので、議員各位、並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。まして、行政報告といたします。